の絵本部がお送りする幸福への出発。毎週日曜日のこの時間は、皆様の限りない繁栄と健康を祈りながら、成長の絵本部講師によるお話をお送り申し上げております。
おはようございます。私は成長の絵本部講師の小池清明です。第2回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書、日々の祈りをテキストに、人生を変える言葉の力というテーマでお話をさせていただきます。皆さんは現在の自分の人生に喜びを感じていますか？毎日が楽しくて仕方がないという人もいれば、人間関係がうまくいかない、テストの点数が悪かった、仕事で失敗したといっては落ち込んでいる方もおられるかもしれません。成長の絵では、人間は神の子であり、完全円満で何でもできる素晴らしい力を持っていると説いていますが、これは見せかけの姿はどうであろうと、その中身は素晴らしい完全円満な存在であるということです。つまり実際にテストで100点が取れたときに神の子になるのではなく、たとえテストが0点であっても神の子であるということなのです。なぜなら私たちにはテストの点が20点であったら、次はもっと良い点数を取りたいと望む心があります。その心を持っていることが、その人の本質が神の子で素晴らしいという証拠なのです。そしてその素晴らしさは、私たちの言葉の力によって、私たちの人生に反映していくことができるのです。ここで本日のテキストの212ページから213ページを引用します。神様、私は神の子ですから、神様の実在世界に存在しないものを表現することを喜びません。悪行や悪行、悪意などに不快を感じるのは、そういう理由です。私は今後、そのような悪行や悪業とは逆方向に言葉の力を使います。善を行い、周りの人や事物の美点を褒め、美しさを称え、感謝し、善意や好意や美を表現することで、自ら善業を作り出します。引用を終わります。さて、私の長女は、高校の吹奏楽部に所属していて、時々演奏会など発表の場があると見に行くことがあります。数ヶ月前にコンクールがあったので、家族で聴きに行き、子供たちののびのびとした演奏に感動して、演奏後は心から拍手をしました。演奏後、部員がロビーに出てきたところで、私は、とても良い演奏だったよ、と伝えました。またトランペットのソロを担当していたある部員の方が、前回の演奏会よりもさらに上達していたので、とても素晴らしい良いソロでしたね、と声をかけ握手をしましたら、とても喜んでくれました。コンクールの結果は部員たちの思っていなかったようなものであり、落ち込んでいたそうですので、私は顧問の先生に、私が涙が流れるほど感動したということ、子供たちを日頃からご指導くださることへの感謝の手紙を書きました。今日、モンスターペアレントという言葉があるくらい、学校にきつい苦情を寄せる保護者が増えています。もちろん学校の先生方に問題がある場合もあるでしょう。しかし、批判的な言葉で、学校は、社会は良くなるでしょうか。私は良きこと、 感謝すべきことを見つけて、その気持ちを言葉で相手に伝える。そのようなことがどんどん行われると、社会はもっと良くなっていくのではないかと思います。私はモンスターペアレントではなく、良き言葉を届けるエンジェルペアレントになりたいと思います。最近は IT 技術の進歩とともに、メールや SNS といった電子空間上で、人と人とのコミュニケーションを取ることも多くなりました。直接相手と顔を合わせない、画面上の言葉だけの会話では、相手の表情や言葉の微妙なニュアンスがつかめないため、相手の思っていることを誤解して受け取ってしまう場合もあります。顔が見えないのを良いことに、誹謗中傷のメールを送ったり、自分の感情を簡単に相手に送りつけてしまう危険性もあり、メールを受け取った相手が精神的に病んでしまうというようなこともあるので、携帯電話やパソコンを通じての言葉の使い方というものに私たちは注意しないといけないと思います。成長の絵は言葉の力を心、空、意の三合に分けられると説いています。心とは体の身体の心で、体で行うことです。空とは口で言うこと、意は意識の意で、心の中の思いです。この三つの行い、三合ですね。合とは行為の積み重ねのことを言います。これらを上手に使っていけば、私たちは良い社会を作っていくことができます。人は皆自分の潜在意識に強く印象づけられたものを認識します。例えば、日頃はあまり見ないマンホールの蓋をたまたま見たら、美しい模様がデザインされていて、その美しさに感動する。すると、その日から行き先々の道で意識して足元のマンホールの蓋を見る。すると地域によって様々なデザインのマンホールの蓋に出会うことになる。つまり、今まで私たちの意識にはなかった美しいデザインのマンホールが、私が住んでいるこの世界のあちこちにあるということが認識されるのです。ですから、私たちが普段心の中で何を思っているかということがとても大切になります。私の家族は、私の友達は、皆愛深い、素晴らしい人ばかりである、と思っていると、そのような姿を目にすることが多くなり、またそういう話題に接することが多くなると思います。ところが、自分の一時的な感情で、あの人は悪い人だ、と思い、人への不平不満を心に溜めている人は、人の悪いところばかりが目につき、新聞のゴシップ記事に同調してしまうということがありがちです。皆さん、ご自分の生活を振り返ってみてはいかがでしょうか。カトリック教会の修道女、マザー・テレサが残した有名な言葉を紹介します。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。私たちが思うことが言葉になる。そしてその言葉が繰り返されるうちに、行動となって現れ、その行動が習慣になり、そこから自分の性格、運命が作り出されるというのです。言葉なんて変えたって行動は変わらないよ。そう言っている限り永遠に変わらない。自分は変わることができる。そう考えて言葉に出していくうちに気がつけば運命が変わっている。そのふとした言葉でも積み重なれば自分の行動をそして運命を変えるというのですから、否定的な言葉、 マイナスの言葉を使わずに、プラスの言葉を多く使いたいですね。ここでテキストの215ページを一部省略しながら引用します。生活習慣は、心が刻む彫刻のようなものである。我らの一生は、生活習慣が築き上げる壮大な建築物である。天敵石を穿つというが、我らは毎日、一時、一瞬の心の持ち方によって、生活習慣を形成していく。そして、その生活習慣は、天敵石を穿つように、我らの人生の形を決定するのである。人生の成功も失敗も、だから、我らが良い生活習慣を持つか持たないかで大きく決まるのである。良い生活習慣は、神の御心を体現するものである。神は光であるから、人生の光明面を見て、さらにそれを拡大することが神の御心である。人々の美点を褒め、物事の中に真善美を認めて、それを引き出す言葉を使う習慣をつけよう。心で探し、口で讃え、体を使って表現しよう。我が内なる神の無限の創造力を駆使すれば、必ず我が独特の良い生活習慣が構築できるのである。引用を終わります。ある時に、地元ローカルのラジオ放送を聞いていましたら、ある60代くらいのご婦人のお話がありました。そのご婦人は、子育ても終わって、ご夫婦2人の生活をなさっています。ご主人はとても真面目な優しい方で、毎日決まった時間に仕事で出かけて、決まった時間に帰ってくる方だそうです。とても口数の少ない方で、いつも奥さんの話をうなずきながら聞いてくれるのです。もっと何かご主人の方から話をしてくれないかなと思うこともあるのですが、そのご主人が毎日仕事を終えて帰ってくると、奥様に一言、今日も一日ありがとう、と言うそうです。そのご婦人はご主人のありがとうの言葉で心が温かくなり、明日もまた良い一日であるよう頑張ろうという気持ちになるのだそうです。まさに言葉の力を使ってご夫婦が円満になる例ですね。さて、本日のテキストではありませんが、谷口淳子、成長の家白鳩会総裁の著書である、ぐいす餅とバナナの112ページから、ゆっくり歩けばという文章を書かれています。その中で、車や電車を使う現代人が、昔と比べてスピードを上げて動き回っていて、次々と物事が効率よく運ばれていくことを第一にしていると、生きる喜びがあまり感じられなくなり、自分の周りにある様々な豊かさに気づかないことが多いということを示した上で、同書の115ページから116ページには次のように書かれていますので、引用します。効率の良い生活は短時間で多くのことが処理できて、素晴らしいことのように思いがちだが、そこから心の余裕が奪われ、生きる喜びが感じられなくなり、現代人に多いとされるストレスやうつ病などにつながりやすい。今、成長の絵では、日時計主義の生活を皆さんにお勧めしている。これはどういう生活かというと、自分の周りに起こる様々な出来事の中で、良いことだけを心に強く印象づけて、そのことに感謝する生活だ。一般に人はいつも現状に満足せず、もっとこうありたい、こうしたい、などと思って、目の前にないものを求めていることが多い。それは結局、不足や欠乏の思いにつながり、幸せや喜びを実感できない。そういうここではない遠くを見つめたり、ないものを求めたりせず、 今あるありのままをしっかりと見つめ感じると、多くの人が今の自分の幸せに気がつくはずだ。それが日時計主義の生活である。足りないものとかないものを欲しがるのは、外から何かを付け加えなければという欠乏感であり、一種の思い込みなのである。本当に自分の心からそう願っているのではなく、何かが加えられることが幸福につながるという自分勝手の幻想と言っていいかもしれない。ゆっくり歩くということに象徴される今を丁寧に生きることにより、目の前の多くの恵みに気がつくはずだ。引用を終わります。日時計主義の生活とは、日時計が太陽が記録した時刻だけを刻むのと同じように、私たちも人生の明るい時だけを自分の心に印象づけて生きる生活法のことです。これを実践することによって、常に心に明るいことを思う習慣が出来上がります。そして、その前提として、私たちにはすでに良きものが与えられているという世界観を持つことです。今、自分に与えられているもの、愛深い家族、友人、そして素晴らしい職場、快適な家、毎日の食事、そして自分の中にある才能、それらに心から感謝することが、私たちの人生を良きものにするはずです。成長の家では、成長の家で発行している日時計日記という日記帳を使って、良いこと、明るいことに心を振り向ける練習をお勧めしています。毎日の生活の中で、楽しかったこと、良かったこと、感動したことを書けばいいのです。これを毎日続けていれば、人生の明るい面に注目する心の習慣ができていきます。本日は時間が参りましたので、これで終わります。お聞きいただきありがとうございました。
ただいまのお話は、あなたをより豊かで充実した人生へとご案内していくでしょう。それでは、成長の絵本部がお送りした幸福への出発の時間を終わります。